はい、続きましてインタビューコーナーです。本日のお客様は床田和孝さん、ヤポネシアビデオ主催してらっしゃいます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
床田さんはですね、1956年、昭和31年に福岡県にお生まれになって、小倉でお育ちになられたそうです。現在はここから南へ70キロメートルほど、行きました、あの港のある町苫小牧市にお住まいで、ヤポネシアビデオという、会社というかお仕事を主催されていらっしゃいます。それではですね、床田さん、まず、お仕事の話に入る前に、小さい頃、小倉っていうと北海道と違って随分暖かいところですが、どんな風なお子様時代を過ごされたか。
割と町外れだったんで、周りに川とか山とか田んぼとか あったんですよ。で、よく探検ごっことかね、川遊びとか、で周りにも友達たくさんいましたしね、もう学校から帰ったらランドセル放り投げて、みんなで集団で遊んだり、喧嘩もしましたしね、もうかなり幸せな子供時代だったと思いますね。
そうですか。学校の成績のことで、お父様お母様に叱られたなんていう記憶は、
適当にやってましたから、親の顔色を見ながら。
そうですか。はい。経歴の中にですね、法政大学で国際政治学を学ばれたということを事前に伺っておりますが、その辺のところは、なぜだったんですかみたいな。
あんまりその目的なかったんですよね。
はい。
で、結局、もう途中で大学辞めることになっちゃったんですが、でも結果的にね、大学で勉強したことが今につながってきてるんですよね。
で、大学辞められた後何をなさったんですか？
いろんな仕事をしましたけども、
一
番面白かったのが山仕事、植林とかね、やりましたね。3年ぐらいやったかな、山、長野県の、山の中でね、
C.W. ニコルさんが今そういうお仕事をね、アファンの森という財団を作って森作りをやってますが、
その頃ね、僕ニコルさんと会って、一緒にウサギ狩りとかやってるんですよ。
そうなんですか。
もう20年以上前です、
ね。この番組にもご出演いただいたことあるんですけれども、録音インタビューで、黒姫の赤鬼ですとかおっしゃってね、大変楽しい方で、話はちょっと逸れちゃったんですけれども、私は4月16日に、床田さんの作品の試写会で、初めてお目にかかったわけですが、ドキュメンタリー作品を手掛けるようになったいきさつなどお話しください。
ドキュメンタリーを作りたいと思って始めたんじゃないんですが、ドキュメンタリー映画を作る前は、スチールカメラだったんですよね。で、地方新聞社なんかに勤めたこともあって、で、スチールカメラをからビデオカメラの仕事に変わってですね、でそれからムービーの方に興味がいって、もともと僕旅好きで、東南アジアとか南米とか旅したこともあってですね、でそこで少数民族が先住民の人たちとこう関わることになって、でそのうちにそのドキュメンタリー、これならドキュメンタリーで僕の伝えたいことなんかをね、表現できるんじゃないかなというふうに 思い出したんですよね、
はい、でもその活動っていうのはあのお金にならない話ですよね、
うん、ほとんど金にならないですね、
どうやってその活動を続けてこられたんですか。
僕はドキュメンタリーの仕事の他にあのテレビ局の、まあ、下請けっていうんですね。
あ、なるほど、
そういう仕事で、はい、まあ、報道の関係の仕事もしてるんですけども、
はい、なるほど、
はい、
じゃあそういうあの日常的なお仕事で蓄えられた資金をその海外の、うん、撮影のためにお使いになられるというやり方で、あの私たちがあの試写会で見せていただいたときに、まあ、沖縄の船大工さんの波の記憶という作品とともにですね、あのブラジルの先住民族の15年に一度のお祭りとか、あのカナダのねリゾート開発の問題をと先住民との問題を扱ったそういう作品を、まあ、垣間見せていただいたわけですけれども、まあ、そもそもその床田さんがそういう作品でその喜びといいますかね、
うん、
あの何をこうやりがいのように感じていらっしゃいますか。
あのね、僕はその出会った人と出会った人、そうですね、もうものすごくね友達になるんですよ。
あ、
親しくなるんですよ、
はい、
でその人に惚れ込むんですよね、
うん、
でこの人の生き方とかこの人たちの生き方をあの誰かに伝えたいなという思いがまずあってね、
はい、
で作るんですが、
はい、
でまず第一にねあの考えることはその僕が撮った人のためにね、
はい、
そういう作品に、ね、したいと思ってそれがまず第一なんですよね、うん、ですから石垣島で撮ったその船大工の、
はい、
おじいさんの作品なんかでも結果としてね一番喜んでくれたのは、まあ、本人はもちろんですけども、はい、その家族の方がね、
はい、
もう涙流してね喜んでくれて、で最初にねあの撮ってた時はあの本当に僕は映画ドキュメンタリー撮ってるかどうかって、ね、信用してくれなかったんですがねそのおじいさんは、
はいはい、
で上映会の3日前になってちょっと新聞に広告が出た時に、
はい、
いやなんか大変なことになってるなって、
はい、
でやっと僕がドキュメンタリーを撮ってたんだっていうことをねその時にね、あの分かってくれたとか、そういうこともありましたけどね。
非常にこう地味なお仕事ですよね、ある意味。
そうかもしれないですけどね、
ただあの本当に感動したのは確かなんですよね。あの、まあ、先住民族の世界中のね問題、いろいろある中で、やっぱりその人と人とがあの仲良くなる、あのそういうところを何で仲良くなられますか。何をこうなんていうかコツみたいな、コツったら変ですけど人間性ですか。
あの殻を作らないことですね、自分自身にね、
はい、
とにかくあのまっさらの自分のまんま、
はい、
でニコッとすればね、もうそれで OK ですよ。
あ、そうですか、
はい、笑顔があればそれで OK です。
はい、は
い
はい、あの残り時間もあのもっとたくさんお話聞きたいんですけれど時間が減ってきましたので、はい、まあお近くでお住まいだということでまたご出演いただきたいと思います、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日あれです、今年ですね札幌で先住民族環境映画祭というのが6月28日土曜日から7月5日シアター秋野、札幌市のシアター秋野とアティックで開かれまして、7月5日12時からアティックで床田さんの上映会とトークがあります。中央区南三条西6丁目町営ビルにございますのでご参加できる方はどうぞ。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。